はい、それでは第4項、江戸の思想史、田尻さんの文章ですけども、出典これね、関西大学なんですね。で、関大はですね、ある時期から防線がない、防線部のね、設問がないという非常に特殊な問題を出すようになりました。で、よく生徒が僕のところに、関大の問題どうやって解くんですかっていう質問をしてくるんですけれども、まあ、今回の問題を解くことにおいて、まあ、実際関大の解き方はもう示されてますね。でそのあたり学習テーマに書いておきましたから、36、37ページから見てみることにしましょう。まず本文の用紙、これは必ず自力でチェックし、消えるマーカーね、赤チェックシートとかかけたら消えるマーカーでキーワードを確認し、国公立二次試験受ける人は自力で200字ぐらいでまとめる力をつけてから、必ずそれをやった上で復習をするということをしてくださいね。はい、では学習テーマ36ページですが、今回問題文は見るとね、すぐ分かるんですが、防線部がありません。で、そうすると解き方としては、設問を先に見ざるを得ない。で、何が問われているから、本文のどのあたりのことなんだっていうあたりをつけてから次に見ていく。で、その2番目に書いてありますが、選択肢に書かれている内容を要素に分けます。で、本文と照合していき、で、3番目、確実に×のつく要素を持つ選択肢を落としていって、迷う選択肢に関しては2段階選抜をする。これはですね、実は書いてありますけど、センター現代文の内容合致問題の解法と同じやり方なんですね。ですから、まあ、センター対策、評論とか、まあ、小説はちょっと違いますが、センターの評論の問6番が大体内容合致の問題が多いんですが、それと同じ解き方なんですけれども、ただ違いは、センターの場合、問2番は防線部 A、問3番は防線部 B という形で、防線部の問題があって、それがブロックブロックで内容の要約をしながら進んでいくような形で、最後に内容合致問題が来るんですが、関大の問題、今回の問題は最初からそういう防線部がありませんので、で、じゃあセンターだったら問2を解き、問3解き、問4解いて、問5解いて、問6全体っていけばいいんですけど、じゃあ関大の場合はどうすればいいのかっていうことなんですが、当然2つの読解法が存在しますね。で、37ページ、真ん中辺書いてありますが、1つは先に設問を読んでおき、問われている箇所まで読み進めた段階で問いを解く。それとも2番目、本文全体を先に読み通して内容を掴んでおいてからその後設問を見て該当箇所に戻って解くのかなんですが、個人的には僕は1でいいかなと思いました。つまり設問を読み、で何を問われているかっていうところを掴み、で本文にその該当箇所が来たらその前後で解くっていう方が時間が節約できますよね。まあ、今回25分っていう制限時間で考えると速度優先で行った方がいいかなというところがありますので、1の方のやり方が正しいような気もします。ただ人によってやっぱり全体が分かってないとどうも不安だっていう人がいるんですけど、その場合は制限時間がちゃんと守れるかどうかっていうことを確認してくださいね。特に長いですからね、今回文章が長い場合、結局全体を読み通してから解こうと思ったら最初の方忘れてたりしますし、どこにあったかなって結局二度手間になる可能性がありますから、だったら設問を読み、でそれがどのあたりにあるのかっていうチェックをしてから、だいたいこの辺、だいたいこの辺っていうのが当たりがついておくと、実はやはり解きやすいですね。はい、そして次のページ、38ページに、実はその該当箇所を書いておきました。例えば、問1番見てわかりますけど、下作業としてまず設問を見ます。そうすると、問われている内容から考えると、キーワードでチェックしていくとわかるんですけど、だいたいこの辺の内容が聞かれてるんじゃないかなっていうのを順番で追いかけてみると、きれいに順番順なんですね。例えば、38ページ。問1番と書いてありますが、その問1の太字、2段落から4段落目の内容です。問2は6から7、問3が8から9、問4が10から12、問5が13から15段落じゃないかと。なんだ、結局は問1から問5まで順番通りじゃないかと。全体に関する問題もなければ、ひっくり返ってる問題もないと。だったら、問1を解くときに2から4の内容を集中して読み、で、該当箇所と選択肢等を見比べながら解いていけばいいんじゃないかというふうにやっていくと、結局ものすごく簡単な話で、この関大の問題に関して言うと、書いてあるのか書いてないのか、もうこれだけなんですね。テクニックもクソもなくて、書いてあるのか書いてないのかみたいなところさえ分かれば、あとは時間との戦いだということになるわけですから、そうすると最初にも言ったように、まず大雑把に該当箇所をつかみ、次に選択肢と照合しながらキーワードをつかみ、で消去法的に間違っているものを落としていくという形の大中小という解き方をしていくと、結局犯人を追い込めるわけですよね。 だからみんなはこう犯人がいるのはこのブロックじゃないかということでブロックをまず閉鎖するわけですね。そしてその中に警察官として入っていって、でだんだんこう追い詰めていく。で四方八方から犯人を追い詰めていったところ、いよいよ犯人は袋小路に行き詰まった。そこで逮捕だ逮捕だって言っていよいよ手錠をかければいいわけですから、大中小という解き方をする方が時間も節約できて正答率も高くなるという形ですよね。でとにかく書いてあるか書いてないかのところを徹底的に選択肢と本文を見比べていき、でやり方は基本消去法、そして、まあ、2つくらい残ったところで、もう一度本文としっかりとその残った選択肢を対応させながら正解を選んでくださいね。はい、となってくると合格点高いですね。5つのうち4つ合わなければダメということで、問い5番だけちょっと紛らわしいんですけれども、それ以外はもう確実に本文に根拠があるかないか、書いてあるかないかということで分かりますから、合格点は40点。問い5取れた人は逆にお見事ですね。というのはちょっと問い5はね、三角通過しておいて、仕方なく残ったものが正解っていう消去法でないと浮かび上がってこない、まあ、やや悪問に近いものですから、これができる人っていうのはマークセンス式の問題に強い、まあ、例えばセンター試験の現代文とか、あるいは、関東でいうと上智大学の問題なんかもこういうマークセンス式だらけですから、ちょっと曖昧な問題選択肢も含めて当てていく力がある人はマーク式の大学を受けると、まあ、力が発揮できるんじゃないでしょうかね。はい、それでは第4項無事に40点合格をね叩き出して、でその次第5項でお会いしましょう。